こちらは HCJB の日本語放送です。この時間はオーストラリア北西部のクヌヌラ送信所から日本語番組をお届けしています。週末土曜日と日曜日は朝と夜のこの時間に日本語番組を30分間お届けしています。放送時間と周波数は朝7時半からは 15.410MHz、 そして夜の再放送の周波数は 15.565MHz です。こちらは HCJB の日本語放送です。皆様いかがお過ごしでしょうか。尾崎和夫です。まあ何しろコロナ感染が世界中を騒がせていますが、このところ緊急事態も解除になりつつあり、一応先が見え始めてほっとさせられています。ここアリゾナも感染率は低いとはいえ安心はできません。他の各地と同じように感染防止に万全を尽くしています。ところで今月のサボテンだよりはこのコロナ騒ぎをテーマに原稿を小畑陽子さんが用意してくださったのですが、何しろ人と人の接触をできるだけ避けるよう努力しているさなかに番組の収録も思うようにいきませんので、さあどうしようかと案じておりました。これは私事ですが、同じアリゾナ州でここ通算から往復4時間のところに元 HCJB 国際局長で私たちが大変お世話になったトーマス・フリダムさんがおられます。で、今度のコロナウイルスに感染されて現在は入院しておられます。やはり外部からの面会はできなくなっているということでした。また元 HCJB 宣教師としてテレビの責任者だったドワイト・リンドさんがやはり近くに住んでおられるのですが、秘書をしておられたスージーさんが今年で80歳の誕生日を迎えられました。そのお祝いに届いたそのインビテーションがですね、カードに家の住所を示す地図と時間の枠が書いてあるだけで、その時間に車で来てくださいという案内だけでした。つまりいつものようなパーティーはできないので、せめて車で顔だけでも見せてくださいということだったのです。ドライブスルーということですね。誕生パーティーまでそのようになってしまいました。まあ、自由にこのところ走り回れるのは自然の生き物たちですね。道を人が走り抜けるように長く細い尾を振りながらロードランナー、子供たちを後に従えて列を作って走っていきます。またうずらもオスとメス仲良く枝に止まっています。アリゾナ州を代表する赤いトサカが特徴のカーディナルも飛び回ります。白く丸い玉の尻尾を震わせてノウサギや、また大きなトカゲも草むらから姿を見せています。で、今年はサソリが群生するので気をつけるように注意報が出されていますが、まあ、自然界では人と生き物がそれぞれ命響き合わせながら生きているのですね。 さて、サボテンだよりですが、小畑優子さんがコロナ騒ぎをテーマにして原稿は書いてくださったのですが、そのコロナ感染予防のために番組の収録ができなくなってしまいました。そこでアリゾナで優子さんと恋にしておられた、今は日本に住んでおられますが、長岡恵理子さんに至急連絡を取りました。そしてその原稿を代読してくださるようにお願いしました。長岡さんにはこれまでに何度か物語の朗読をお願いしておりましたので、今回も快く引き受けてくださったのです。今月のサボテンだより、恋は小畑優子さんではありませんが、長岡恵理子さんが、そのおなじみの声でお届けすることになりましたので、どうかご了承いただきたいと思います。では恵理子さん、よろしくお願いします。
皆様、おかわりありませんか？と言っても、今回はあまりにも変化がありすぎですね。いつもなら平穏無事に日々を過ごしておられることを願いながら、皆様にご挨拶させていただくのですが、今日は本当にどう声をかけていいのか迷っているところです。全世界を巻き込んで脅威を与えているコロナ感染で、被害を受けておられている皆様方には心からお見舞い申し上げるとともに、今健康な方たちも十分に気をつけてください。またこの騒ぎ、一日も早く収束に向かうことを願いたいと思っています。さて、目に見えないコロナウイルスは例がなく、いつの間にかアリゾナにも潜伏して入り込んできました。アリゾナの一日の感染者は500人近く、私が住んでいますピマ地区だけでも30人から50人が感染しています。アメリカも日本と同じようにすぐに外出禁止になりました。いつ自分が襲いかかってくるかもしれないという状況を耳にして、私も肩に力が入ってしまいました。生活面では、外出禁止でも食料品の買い物や通勤、そして通院は出かけてよいと言われているのですが、なるべく他人とは接触しないように努めているところです。新型コロナが話題になり始めると、すぐに日本ではトイレットペーパーが不足するというデマが飛んで、庶民による買い占めが始まり、品物が店頭から姿を消したというニュースで、私は笑っていたのですが、こちらでも同じことが起こってしまいました。トイレットペーパーのみならず、消毒薬入りのハンドスプレーやクリーンナップ用のペーパー類がマーケットの棚から消え、塵一つ残っておらず唖然としたのです。もっと驚いたのは、3月中旬からレストラン、映画館のような娯楽施設、それに動物園や博物館、それに公園広場など人が集まるような場所はすべて閉鎖されることになり、各家庭でも外出は控えるようにという通達がありました。あまり状況を深刻に考えていなかった私は、いつものように食料の買い出しにマーケットに行き、パーキングがえらく混んでいるなぁと思いながら、これまた深く考えもせず、カートを押して中に入って、はぁーと思ったのです。何かいつもと違う。何が？そう思いながらパンの置いてある棚を見て、と仰天してしまいました。パンがない。一番上の棚にひっくり返っていた食パンを一つ見つけて、急いでカートへ取り込みました。周りを見渡すと、ミルクに冷凍チキンに缶詰の野菜、それに乾燥パスタ類もすべて棚から姿を消し、肉類、ハム、ソーセージ類、 ちょっと保存のできるものもほぼ売り切れの状態でした。一番これはあるだろうと思って安心していたのに、いつも必ずあるお豆腐さえなくなっていたことです。私には何が何だか理解ができませんでした。レジの人に、売り切れの品はすぐ補充されるでしょうと聞くと、いや、どうかわからない。それについて今日ミーティングするんだ、という頼りない返事が返ってきました。家にいた息子にその状況を家に帰って話をすると、大丈夫、大丈夫。うちには米がたくさんあるから、何もなくたって飯は食える。と力強い言葉。日本人だものね。そうだね。非常用の缶詰もたくさんあるし。と、私も調子を合わせてそう答えたのですが、内心、いつまでこの状態が続くか、いささか心配でした。しばらくすると、紙類以外は少しずつ戻ってきましたが、結局、学校閉鎖で子供たちも家で食事、また家で仕事する人や仕事を失った人たちも外食する場所が閉鎖されたため、一日三食家で取らなくてはならなくなったので、そのために食品を確保するための買い物が単に増えただけでした。しかし、町中にある大型スーパーの売り場の様子が変わりました。必要な品物を買ってレジで支払いをするために並ぶところが空港のような厳重な構えになっていたのです。まずレジスターとカスタマーサービスのところには透明なパネル板が貼られて、店員と客が空気感染しないように防備されていました。レジを待つ客は床の上に6フィートごとに書かれた足のマークが書いてある上に立ち、そこで待ち、他の買い物客と間を保ちながら支払いの順番を待っていたのです。私の住んでいるところはツーソン市の東の外れになるので、近所のマーケットもそう混むことはないのですが、町中のある自然食品店では中に入ることができる買い物客の人数を調整をするために、外で待つ客のために6フィートからのラインが店の周りにぐるりと張ってありました。待たされても10分から15分くらいで皆おとなしく待っていました。ロサンゼルスに住んでいる友人も、日本食品店では特に客が多いので中に入るまで30分以上も待たされると言っていましたので、人口の多いところは大変だなと思いました。それでも一旦中に入ると、どの人も用意した買い物リストを見ながら必要なものだけをさっさと見つけて、用が済むとさっさと帰るので流れはスムーズでした。品物を入れるカゴやカートは消毒用のスプレーで、店員が消毒したものを用意して渡してくれる上に、アルコールの含まれた濡れティッシュもそばに置かれているので自由に使えます。以前からこの濡れティッシュはどこのマーケットにも置かれていたのですが、あまり使われてはいなかったようです。私自身は前からいつもカートを拭くのに使っていたので、今でも店を出るときには手を拭くようにしています。店内でいろいろなものを手に取って触れるので、何か手が非常に汚れた気持ちがするからです。外出の時は水も忘れずに持っていきます。マスクとともに飲み水も必需品としています。うがいをするためと水分補給で飲むためです。アリゾナは特に日が強いので、熱中症予防には特に気をつけなければなりません。ところで、今ここでもマスクは必需品となりました。カルフォルニアのマーケットではマスクをしていないと店内へは入れてもらえないそうです。アリゾナは その点あまり厳しくなくて、マスクをつけていなくても大丈夫です。日本ではマスクは家庭の常備品ですが、ここではどこで買えばいいのか誰も知らないほど、マスクを売っている店はありませんでした。この度のコロナ騒ぎで、マスクが一気に出回るようになりました。改めて興味を持って見渡すと、結構いろいろな柄だったり、色だったり、形も様々で、新しいファッションになってしまったようです。一方でマスクは、自分が唾を飛ばさないためにしているはずなのに、そのために役に立つのかなと、疑問に思うほど、ブカブカのマスクをしている人を見かけます。逆に、いささか小さすぎるんじゃないか、と思うようなものもあり、これは何のためかというよりも、見かけを気にする現代人の特徴なのかもしれませんね。テレビを見ていると、ニュースレポーターの人たちもマスクをして話しているのですが、話しているうちにだんだんとマスクが下にずれ落ちてきて、何度もかけ直しているのを見かけます。どうかその手で顔は触らないようにと心配ですが、ひょっとして鼻が比較的に高い人たちにマスクが鼻からずれ落ちやすいのかもしれません。その点、日本のマスクのように鼻のところに金具が入っていれば、もう少し抑えることができるのかなとチコッと考えさせられました。ところで、4月に歯医者と名医者の予約を入れてあったのですが、緊急事態の最中なのでキャンセルの電話をしたところ、4月の予約はこちらで全てキャンセルにさせてもらいましたということでした。アメリカでは予約をしておきながら連絡をしないでキャンセルした場合、または予約時間に遅れたり行かなかったりした場合は、違約金として25ドルから100ドル支払わされます。予約の取り消しは24時間から48時間前にしないと、時は金なりでお金を取られる仕組みになっています。名医者の方は、私がいつも見てもらう先生は60歳代で高齢者なので、娘さんが父親に代わって自宅で週2日だけ患者を見てくれています。目もやはり粘膜なので、コロナ伝染の危険性があってはと相談したところ、ドクター曰く眼圧はやった方がいいということで、こわごわ行きましたら、ここでもみんなマスク姿で完全装備をして待っていてくださいました。アリゾナでは5月に入り、コロナ感染者の増加率は変わっていませんが、トランプ大統領の経済立て直しの号令のもと、このところ州ごとに一つずつ条件付きで解禁になってきました。どこの店も店員やスタッフはマスクとグローブを着用、換気の完備、10人以下の集まりに制限し、各人6フィートの間を取ることなど、日本と同じ条件ですが、果たしてこれで見えない敵に対抗できるのかが心配です。もしこれに感染した場合、最悪の場合は入院隔離ということになり、最低2週間、ひどければもっと伸びてしまいます。アメリカには日本のような健康保険のシステムがありません。大きな会社に入っていれば、そこで健康保険が安く手に入るのかもしれませんが、ほとんどの人が個人で健康保険を購入しなければなりません。ちょっといい保険が欲しいと思っても、月々の支払いが高額になってしまいます。安い保険だと制約が多く、見てもらえるドクターが少なく、新規加入者は取っていないという保険もあって、若い人たちの間では若さを武器に、保険を持っていない子たちが多いようです。保険の支払いも会社によって様々のようです。ここでは病院とドクターへの支払いは別々に請求ができます。私はこれまでに入院手術は3回ほど経験しましたが、請求書が次から次に来て、これは誰？ 一体何をしてくれたドクターだったかしら、なんて思うことがよくありました。しかし、私にはどの時もそれなりの保険があったので、払い切れないで困ったことはありませんでしたが、請求された金額を見て、予想より多いことにはいつも驚かされてます。もっとも保険会社から来る計算書には必ず、ドクターからの請求額と保険会社が支払った金額、そして個人が支払うべき金額が記載されているので、費用の内訳はわかるのですが、問題は保険会社が支払ってくれる金額がどのように決められているかです。保険会社側にはちゃんとした査定基準が定められて、それに従っているのですが、当然保険適用の方は会社によって違います。例えば、ドクターに2、3分だけ簡単に診察してもらっただけでも、請求額は200ドルから300ドルくらいになることもありますが、保険会社がどれだけ負担してくれるかによって、個人負担は違ってきます。他国に比べて、アメリカでは医療費が高いと言われているので、医療保険を選んで加入することは必須です。そして今回の感染症です。初めての事例で、その正体も不明。薬もなく、治療法も手探り。ひどいと人工呼吸器も必要だなんてとんでもないことです。現在進行中なのでどうなるのかはよくわかりませんが、保険会社はあまり積極的ではなく、トランプ大統領も保険会社と話し合うと言っていますが、まだそれがどう進んでいるとは聞いていません。とにかくいつ収まるのかわからないこの新しい感染症は油断できません。感染していても発症せずに他の人には移すという厄介な相手なので、インフルエンザや風邪とは違った対策が早急に必要です。一縷の望みは効果のあるワクチンの開発ですが、一日でも早く特効治療薬のできることを願いたいものです。それまでどうか皆様も人との接触をなるべく避け、手洗い、洗顔を遂行し、運動不足にならないよう、自宅での筋トレにも精を出し、せいぜい声を出して、愉快に笑うことで、免疫力をアップさせながら、共に頑張りましょう。今日はいつもの小畑優子さんが自宅待機のために番組の収録ができないため、以前、アリゾナで懇意にさせていただいていた伊代子さんの代役を私がさせていただきました。伊代子さんはご家族とともに外出は控えておられますが、皆様はお元気とのことですので、どうぞご安心ください。今月のサボテンだよりは伊代子さんに代わって私長岡恵理子がお伝えいたしました。
お聞きの放送は HCJB の日本語放送です。週末土曜日と日曜日は朝と夜のこの時間に日本語番組を30分間お届けしています。放送時間と周波数は朝7時半からは 15.410MHz、 そして夜の再放送の周波数は 15.565MHz です。どうか皆様の地方の受信状況、また番組に対するご意見ご希望などをお聞かせください。受信確認書ベリカードは毎月新しいデザインでお届けしています。でお便りの宛先は郵便番号169-0073、東京都新宿区百人町1-17-8、ヨドバシ協会 HCJB 係です。なお、E メールでレポートをくださる方は hcjbjapan.office@gmail.com です。皆様からのお便りをお待ちしております。これでこの時間の番組を終わります。皆様一人一人の上に神様からの豊かな恵みと祝福をお祈りしながらお別れいたします。それでは次の放送まで、どうもごきげんよう。さようなら。